小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は小沢先生にこの夏に行ってこられたグリム童話の旅のお話を紹介していただきましたね。はいはい、
もう少し続けてグリムの旅聞いていただいていいかしらね、今年は。はい、ゲッティンゲンまで前回お話したと思うんですけどね。ゲッティンゲン大学はそのグリム兄弟にとってはですね、1830年から住んだところなので、ヤコブの年齢で言って45歳からなわけですよね。で、僕たちの旅ではゲッティンゲンからちょっと南下しましてね、カッセルという町へ行ったんです。で、このカッセルはですね、グリム兄弟が若い時にね、シュタイナオという田舎でお父さんが亡くなって、そしてその後カッセルの宮殿に助監長として勤めていらしたおばさん、ヘンリエッテというんですけども、ヘンリエッテというおばさんに引き取られましてね、グリム兄弟が高等学校に入ったところなんですよ。本当に若い時は14、5歳の頃来たところ。そしてカッセルの高等学校を出て、マールブルクの大学へ入ったわけですけども、青春時代を過ごした。しかも貧しくて、で、お母さんから離れて、初めて兄弟だけで下宿して過ごしたところなんだ。とても思い出深いところ。うん、そしてグリム兄弟がマールブルク大学に行っている間にですね、お母さんもやがてはカッセルに来て、結局はカッセルがグリム兄弟の、まあ、第二の故郷みたいになっているんですね。で、お母さんそこで亡くなってるんです。それで一番下のロッテっていう妹は、そこでハッセンプルクという、まあ、男爵家の息子と結婚して、そこでずっと暮らして一生過ごしてるんですね。ですからカッセルがグリム兄弟にとって第二の故郷みたいなもんですから、今でもカッセルにグリム博物館というのがありましてね、カッセル氏はそこをとても大事に思ってるんですね。で、大きな博物館なんです。かつての宮殿だったそうですけどね、内容としましてはね、グリム兄弟が使っていた家具とかなんかも全部集められてるんですよ。で、たくさんあります。書き物机もあるし、ソファーもあるしね、それからグリム童話の初版本だとか、それからいろんな友達やなんかに書いた手紙集ですね、そういうものもね、全部そこへ集中してるんです。ですからとっても充実した、まあ我々グリム研究者にとってはもう本当に大事な博物館なんですね。で、そこへね、毎年行くんですよ。今年はですね、あらかじめ訪問するっていう手紙を送りましたらね、なんと今年は大改修中であると。で、全館閉館だって言うんですよ。というのは2012年という年がグリム童話誕生200年なんですね。
あ、そうですか。
再来年が、はい、大事な年なわけ、だからそこへ向けてね、大改修して充実しようとしてるわけですよ。ちょうどその時期だった。なもんでね、僕は困っちゃって、でもドクター・ラウアーという館長にメールを送りましてね、こういうわけで、まあ毎年行ってるわけだから何か見せてくれというふうに言いましたら、とても気を使ってくれて、仮の事務所なんですけど、その館長室へ僕らを呼んでくれましてね、で、そこでいろいろそのグリム博物館の裏話というかな、内的な運営の話ですね、そういう話なんかしてくれましてね、それはそれなりにとても面白かった。それで彼の話によれば、2012年の正月にバーンと開館するってわけですよ。で、日本でもなんか、グリムの展覧会をやるだろうっていうふうに言ってましたけど、まだ確定じゃないと言ってましたけどね。でね、カッセルの街っていうのはですね、グリムはそうやって長いこといましたから、4カ所ぐらい住まいがあるんですよね。引っ越してるわけですよ。長い年月の間にね。だけどそれがですね、カッセルっていうのは第二次世界大戦で、アメリカ軍の空襲でですね、徹底的に破壊されたんだそうです。だから住まいもほとんど残ってないんです。たった一つ残ってるのがあるんですけどね、それはね、かなり後の方で住んだとこなんですけど、カッセルの町の中心部から長い一本道がありましてね、で、それがビルヘルムスヘイエという、まあ、丘なんですけども、丘のところまで何キロも続いてる直線道路があるんですね。で、その町からその直線道路へ出るところの門があるんです。で、右と左にね、石の 守衛所みたいなもんですよね。立派な建物があるんですけど、それの右側のですね、一番上の階に住んでた時期があるんですね、若い時に。その建物だけが残ってるんですよ。で、それが面白いんですね。その建物がグリム兄弟の住まいだったっていうことが分かったのは、ルートヴィヒ・エーミール・グリムというその一番下の弟が絵描きなんですけどね、その絵描きがですね、お兄ちゃんが窓際で必死になって勉強してる姿を後ろからスケッチしてんのね。で、その時に窓の外の建物が書いてあるわけですよ、屋根ある。それによって分かったわけです。この家だってことが。面白いでしょ。弟の絵でね、それが分かったってんですよ。で、そこだけが残ってるんですね。ですから、カッセルは僕らの旅行にとっては非常に大事なところなのね。で、そのカッセルの街を見てからですね、次が面白いんですけども、シュヴァルムという地方がありましてね、これはカッセルとマールブルクの間、なんですが、本当に田舎でね、グリムの時代にはそこ行くのが大変なぐらいの田舎だったそうです。マルブクの人たちは山向こうって呼んでたそうですけどね、本当に山の向こうだったっていう話で、そこがね、僕らにとっては非常に大事なんですけども、民族衣装としてね、赤ずきんをかぶるところがあるんですよ。日本語で赤ずきんって言っちゃうとこのずきんを思われちゃうんだけど、
頭全体を覆う、
ね、覆うでしょ、はい、そうじゃなくて実際に見ますとね、キャップなんですね。あの赤いコーヒーカップを頭に乗っけたみたいな感じでね。
あ、そうなんですか。
小さいものなのね。で、それをあのドイツ語だとロートケピヘンって言うんですけども、キャップなんですね。で、それがね、民族衣装としてありまして、未婚の女性は赤いキャップ、それで赤いスカートだの赤い胸当てだのするんですね。で、それが結婚すると縁起か濃紺に変わるって言うんですね。そして未亡人になると黒に変わると、そういうその民族衣装があるんですよ、なもんだから、そこのシュヴァルムの人たちは赤ずきんの話は俺たちの村の話だって言ってるのね、これもどうせ嘘の話ですけどね、おとぎ話ですからね。で、これもね、前回お話したようにフランスにもあるそうです。あの話もともとシャール・ペローにもありましたんでね、フランスでも赤ずきんの里といってのが3カ所あるとかって話聞いたことありますけどね。でも、まあ、とにかく僕たちとしては、はい、シュヴァルムのね、ドイツの赤ずきんの里、面白いから見に行くわけですよ、それで博物館がありましてね、そこには当時の衣装が全部展示されてて、お人形がその着てるわけですね。それで結婚式の様子なんかも展示されてるんですけどね、その地方はね、非常にこの刺繍が発達してるところなのね。綺麗な刺繍がいっぱいありましてね、で、面白いのはその博物館にね、保存されてるのではね、昔の恋文なんですって、ラブレターね、それがね、丸い刺繍なんですよ、それでそれに文字がはめ込まれてるというか、なんかね、
刺繍の中に文字が、
そうそう、ちょっとあのハート型をしたね、切れみたいなものがこう縫い込んであって、そこにラブレターが書いてあるんですね、それが綺麗なのなんですよ。で、その現物が残ってるのね、で、ちゃんと年号も入ってるしね、相手の名前も入ってる、こちらの名前も書いてる、大変ですね、あんな ラブレター保存されちゃったね。
本当です ね恥ずかしいですよね。
そうですよね。だけど有名なラブレターなんです、これは。いろんなあちこちのね、絵はがきにもなってるしね、本にも出てるようなラブレターが残ってます。で、それがまあ赤ずきんの里でね、僕たちにとってもう一つ大事なのは、その赤ずきんの里のある部落でね、パン焼き窯が残ってるんですよ、今でもね。これはあのヘンゼルとグレーテルでね、最後のとこでグレーテルが魔女をパン焼き窯の中に突っ込んだっていうとこがあるでしょ、あれがですね、僕はどうしても分かんなかったんです、日本にいる時ね。パン焼き窯に突っ込んで殺すってどういうことだろうと思って、第一入れるのかどうかね、おばあちゃんが。
そうですね、
そういうのもんだから、ドイツに行った時に、1971年にマルブルクへ行った時に、まず最初にそれを探したんですよ。だ、なくてね。今みんなも電気で焼いちゃいますからね、ほとんどないんです。で、そのうちに民族学者のヘック先生っていう方が、あ、それなら一箇所あるから教えてやろうって言って連れてってくれたのがあるんですね。リーベルスドルフっていう村なんですけどね、そこにあるパン焼き窯は250年前に作られたものっていうのははっきりしてるんですね。250年前、すごいですね。
そうですね。
それで、しかもそれを今でも使ってるのね、村人たちが。で、昔はね、 パン焼き窯ってのみんな農家がそれぞれ一軒ずつ持ってたそうです。お金持ちの農家はね。だけどそれをやると大変な薪がいるわけですよ。で木が切られちゃうから、
はい、
それが禁止されて部落で一軒っていう風になったんですね。だから集合的にみんなで使ってるんです。で行きますとね、入ってすぐ左側に黒板があって、そこに月火水木金って書いてあるんですね。でそこに月曜日は誰誰誰誰ってこう書いてある。シミットだとかシナイダーとかって名前が書いて、使う人の名前がその順番で使うんですね。で見るとね、釜の口っていうのは幅はね1メートル弱ぐらい、相当広いです、
うん、
高さもね40センチぐらいあるかな、かなり広いですよ、
うん、
それで中は天井が丸くなってるんですね。弧を描いた天井、
はい、
ですから一番高いところは相当高いですよね、
うん、
50センチ以上あるかもしれない、中がね、うん、それで焼くのはね、はい、2キロのパンと1キロのパン焼くのね。で2キロのパンっていうのはね、直径が30センチぐらい近くあります。それを見るとね、6個か7個並べるんです、大抵。ですから相当な幅でしょ、幅広いですよ、うん、あの魔女入れる気なら入りますよね。
入りますね。
十分入りますよ。
考えたくないです
けどね。考えたくないけどね。はい、で、あの、グリム童話の中でね、魔女がヘンゼルに向かって、お前このパン焼き窯が十分熱くなっているかどうか、中へ入って見てこいっていうセリフがあるのね。これよくわかるんですよ。大きいからね。中へ入ってみるって十分あり得るわけですよね。うん、で、その、パンを焼くのはですね、僕実際にそのずっとそのプロセス何回も見せてもらったんだけど、まずあの小枝みたいなものを入れて、それにマッチで火つけますね。それでそれをだんだん薪を大きくしていって、それで350度まで上げるって言うんですね。床が石でできてるわけですね、窯の中の。それが350度になるまで。ですから相当焼きます。で最後に薪だから沖になるでしょ。残りますね、残り火。それを全部かき出すんですね。でその時外へかき出しますから足元は落ちるわけ。その時ファーッと火花が飛って、とっても綺麗なんですよ。何度も僕見せてもらったけどね。それで全部吐き出した後ね、中を拭くんですね。で僕はその拭くって意味がよく分かんなかったの。だって熱くなってるわけでしょ。どうやって拭くんだろうと思ったらね、なんとね、シーツぐらいに大きな雑巾を木の先に結びつけて、中を奥まで全部綺麗に6メーターか7メーターある長い棒で奥まで全部拭くわけです、
はい、
綺麗にね。で拭いてから今度はパン入れるわけね。でそのパンっていうのは前の晩からもう仕込んであって、形になってるんです。ちゃんと直径30センチぐらいのね、それをね、木の長い柄のついたヘラでね乗っけて一つずつ中に入れていくんですよ。大変な労働ですよ。
かなりな力仕事
ですね。すごい力仕事ですよ。ですから僕が初めからずっと行って、見せていただいたのはおばあちゃんだったんですけどね。その方はもう、腕はすごく太かったですよ。お相撲さんのように。
立
派な筋肉、リュルッとしてましたね。
うん、
で、おじいちゃんという人はね、薪の火の世話はするわけ。だけどその後おばあちゃんが一生懸命パンを入れるところはね、脇へ座ってね、シナプス飲みながらね、うん、シナプスって日本の焼酎みたいなものね、飲みながらニコニコ笑いながら見てるんですけどね。分業でやってました。
役割分担してるんですね、
うん、それでそのパンを入れる前、面白いのはね、
はい、
その温度を調べるわけよ。熱すぎちゃいけない、
うん、
低すぎてもいけない。それどうやるかっていうとですね、おばあちゃんがね、小麦粉をポーンと一握りの中に投げるの、
はい、
ですぐ焦げちゃったら熱すぎる、
うん、
なかなか焦げないと低すぎる。でそのどのくらいの時間で焦げるのがちょうどいいかってのは、まあ、経験的に分かってるらしいのね。でそこはね、おじいちゃんとおばあちゃんでね、慎重にやってますよ。投げ込んで、でいいかなって言って、で見て、それで熱すぎると、もう一回拭いて温度下げてね、で低すぎるともう一回巻き入れて焼いてっていう風にして調節するんですね。それからパン入れるという、そことっても面白かったなみたいな。
温度計とかじゃなくて、
温度計じゃなくてね、でそうやって入れるでしょ。で2キロをまず奥に入れて、その次に1キロのやつを2列ぐらい入れて、でその手前にですね、鉄のこう枠で作った大きなお盆みたいなもの、40センチ50センチ四方ぐらいのね、そこにいわゆるケーキを焼くわけですね。アップルケーキだとかいちごのケーキとかね、そういうやつを仕込んでおいて、でそれを入れるわけです。それで蓋閉めて、まず15分経って1回開けるんですね。 でそれは表にあるそのケーキ類ね、アップルケーキやなんかがもう15分で焼けちゃうんですね。でそれを取り出すんです。でまた蓋閉めるんですね。で30分経ったところで1キロのが焼けるんです。で1キロのを取り出して、それで最後の2キロは45分経ったところで出すと。でその出す前にね、面白いのはね、またおばあちゃんが一つずつねヘラで出してくるのね。何するんだろうなと思ったら、最初はお水でね、たわしで拭くんです、上を。たわしで水で、うん、
はい、
それでまた入れるわけ、
うん、
だ何ですかって聞いたらね、はい、これによってねツヤができるんだって。ツヤができる。そのままで焼いちゃうと、はい、焦げたままになってザラザラのパンになるね、
うん、
その水で拭くことによってね、出来上がるときれいに光沢のできるツヤがある。面白いですね。
水ですか。
水なんですよ、
ね、よくね卵をこう、
あ、そうそう、
かけたりする、
やりますよね日本ではね。それお水でした。
水なんですね、
うん、面白かった。それでそれを45分で全部出すでしょ。でもね、そこで焼いたパンはすぐは食べさせないんですね。すぐはね、なんか炭酸ガスなのかな、なんか知らないけどガスが出るから食べちゃいけないって言うんです。3日ぐらい置くんです。それでやっと食べさせてもらう。もちろんあのドイツ人は朝ブレッティエンって言うんですけど、丸い小さいパンを食べるのね。これはね、焼きたてを食べるんですよ、カリッとしたやつをね、だけどその田舎のパンはすぐは食べないのね。面白いですね、そこのところ。
そのパンは先生召し上がったんですか。
そうなんですよ。それでね、その僕たちの旅行で行くとね、焼き上がった後今度は東屋へ案内されましてね、庭に綺麗な東屋があるのね。でそこでみんなでね食べるんですよ。でパンは3日前に焼いたやつとかね、そういう風になるんですけども、あのソーセージからハムからピクルス全部お手製ね。それからラード油もねお手製、バターもお手製という、うまいですよこれは。本当にお百姓のやつね。パンはね、はい、その代わりすごい硬いの。
あ、硬いですね。
ね、石の上でやってるでしょ、
うんうん、
それでそのたわしでこすってますからね、硬いわけよ、
うん、
だけどそれがいいんですね、ドイツ人にとっちゃ、うん、僕もそれ慣れてるからそれがいいんですけどね、だからそういうドイツ人にとってはね、日本のあのパンね、お麩のようで、
あ、柔らか
い、柔らかすぎて言いますよ、うん、みんなドイツ人みんなそう言いますね、
うん、
で特に日本人ってあのサンドイッチ作るときに耳を切るじゃない、
はい、
あんなこと考えられないですよドイツ人には。だって硬いとこ、一番いいところ切っちゃって捨ててる、焼けて一番おいしいところ、
ね、
捨ててるわけですよ。だから、
まあ、噛めば噛むほど味
がするっていう感じですか。そうそうそうそう、そういうやつ。だとっても面白い経験がそこであるんですけどね、それでこの頃はね、その僕たち売ってくれるんですよそのパンを、
うん
うん、1キロのが4ユーロぐらいかな、なんかすごく安いの、500円ぐらい、
500円ぐらいですかね、う
ん、でそれをね日本まで買って帰るんですけどね、ただね匂いがすごくいいのね、パンの匂いが、トランク中パンの匂いになっちゃう、うん、
食べたくなりますね。
そうそう、そういう経験をしました、
うん、
それからもう一つはね、そこの赤ずきんの里シュバルムではシュベルツェル男爵という田舎男爵のお宅を訪問するんですね。でそれはあのグリム兄弟が大学生時代に男爵の息子ととても仲良くなって、で時々遊びに来たらしいんですね。それで食堂の窓にはですね、窓ガラスにはウィルヘルムっていうサインがあったりするのね。今でも本当にあるし、
落書き、
落書き、そう見せてもらったことあるけどね、それからね庭の菩提樹の大木があるんですけど、ヤコブがよくその大木の下でね本を読んでたっていう菩提樹があるんですよ。いつもそこで僕たちはその菩提樹の歌を歌ったりするんですけどね、今年はね事前に行きますっていうふうに言ったら、息子さんからメールが来て、父親が病気だし菩提樹は嵐で倒れた、まあそうでしょうね、300年400年って老木でしたからね、だから行かれなかったんですけどね。でもそういうその田舎男爵ってさ、よくあの小説なんかにも出てくるし、ロシアの小説なんかにもね、田舎に立派な館があって召使いがいてみたいなね、そういう一つなんですよ、うん、本当の田舎の男爵ね。それも一つヨーロッパの文化の一つなんですからね。今年は行かれなかったけどね、いつも行くんです、
うん、 今週は小沢先生にこの夏に行ってこられたグリム童話の旅を紹介していただきました。今日は第2回目ということでしたけれども ね、
もう一回聞いてもらえますか。
もう一回まだまだお話がね本当にありそうですね。
そうなんですね。もう少し聞いてください。
じゃあ来週もそのお話 で、はい、お願いしたいと思います。
聞いてください。
今日もどうもありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。